皆様こんにちは。2番杉浦博樹です。本日最後の一般質問となります。非常に重い空気が議場に流れておりますが、議員として一般質問を3項目3点フルに一般質問してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。市長並びに理事者各位におかれましては、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は高校への通学についてお伺いいたします。近年むつ市内にある県立高校の通学費に関する現状は、生徒数の減少と燃料費の高騰、通学範囲が他自治体に比べ広いことから、通学費が県内各地域と比べ高い状況にあり、子を持つ家庭への負担が増している現状がありました。そのようなことから、むつ市議会においても、こういった現状の改善に向け、多くの議員が高校の通学費助成について一般質問をし、子育て世帯の負担軽減を訴えてまいりました。しかし、当時の市長答弁では、多額の予算が伴うこと、高校設置者である県が果たすべき役割という認識であることを理由に、これまで高校通学費の助成は実現せず、長きにわたり議論は平行線をたどってまいりました。ところが、状況は変わり、今年4月に山本市長が就任すると、積極的に子育て支援をする政策を表明したことから、改めて市の予算を精査して、今年度から高等学校通学費補助金制度を実施しました。山本市長が就任して初めての年間予算作成において、この事業を実施したことは、山本市長の理解力や対応力、そして何より行動力を称賛するとともに、高校通学費支援について、これだけスピード感のある対応を目の当たりにしたとき、あれだけ多くの議員が訴えてきたにもかかわらず、山本市長就任以前の市の対応や答弁、議論は何だったのかと疑問を抱きました。しかし、結果として多くの議員が訴えてまいりました高等学校通学費補助金制度は念願がかない、今年4月から事業を開始しましたが、ここで新たな問題が出てまいりました。それは、物流運送業界による2024年問題と労働力不足による問題です。働き方改革に関連した法律の制定により、物流運送業界の労働時間の上限規制が適用されたことと、昨今の労働力の不足により、これまで高校のスクールバスを運営していた市内の民間業者が、去年まで運行していたルートと運行本数の確保ができず、高等学校通学費補助金制度が開始された今年4月から、西通地区のスクールバスの運用状況が大幅に縮小されることとなりました。具体的には、これまでの発着ルートが脇野沢地区から大港、睦高、田名部高校までのルートだったのが、川内、柿崎地区からのルートの短縮、西通地区在住の生徒が部活動などに所属することが可能なスクールバスの運行時間、16時台と19時台の2便体制から1便体制への縮小、利用者の実情に合わせた片道料金の廃止などです。この新たな問題は、西通地区のスクールバスを運行する民間業者も、国の働き方改革の法律改定や、労働力不足という人口減少に関連する日本全体を取り巻く大きな問題、物価高騰による燃料費の上昇によって、民間の企業努力ではどうにも解決できないところからの対応であるとともに、今年度からのスクールバスの運用状況の変更は、運行側としても苦渋の決断ではなかったかと感じております。そして何より、スクールバスで通学する西通地区在住の生徒は、自身のやりたいことに制限がかかるという現状と、やりたいことを貫く場合は、スクールバスを利用せずに代わりに親が送迎するといった家庭への負担が増している状況です。これでは念願の高校通学費の支援事業のメリットを西通地区在住の生徒、親は受けることができません。私はこれまで川内地区、脇野沢地区に住む高校生の親から この新たな問題の解決に向け、この数ヶ月間で多くの相談をいただきました。義務教育ではない高等学校への通学に関しては、現状民間業者が運行するものではありますが、住む地域によって生徒の夢や可能性を奪うことのない教育環境の整備は何より重要であると考えますし、地域特性を理解した通学環境を整備してこそ、今回の高等学校通学費補助金制度が効果的に運用されていくのではないでしょうか。そこで1点目の質問は、高等学校通学費補助金事業の利用状況と新たな問題点についてお聞きします。2項目目は放課後児童健全育成事業についてお伺いいたします。この事業は保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保するとともに、児童の健全な育成を支援する事業であります。近年家庭を取り巻く環境の変化により、この事業を利用する児童数は全国において年々増えておりますが、むつ市内においても放課後児童健全育成事業仲良し会を利用する児童は増えている現状です。実施施設は主に学校の余裕教室や学校敷地内専用施設、児童館などを実施場所としておりますが、むつ市内での仲良し会は移動の安全性確保の観点から各小学校で仲良し会を実施し、実施する小学校の余裕教室を利用し定員を設けて運営しております。しかし利用を希望する児童の増加により定員を超える児童の受け入れが必要となるほか、利用可能な教室に限りがあることから、児童への十分なスペースの確保や児童の育成を見守る事業者に対する安全な労働環境の提供ができていない現状があります。何より利用者のニーズに合った仲良し会を実施運営するためには、児童と運営する事業者の安全性を確保する観点から児童数に応じた受け入れスペースの確保が必要と考えます。そこで1点目の質問は、仲良し会の現状と問題点についてお伺いいたします。3項目目は DX デジタルトランスフォーメーションについてお伺いいたします。国では住民の利便性向上や業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことを目的に DX の推進を図っております。今年12月からマイナンバーカードに健康保険証機能を持たせたマイナ保険証を利用する仕組みへ移行となります。この事業の開始については、特に仕事を退職された年代の方の関心が多いように私自身感じており、実際その年代の方々が所属する団体からご相談をいただいております。内容といたしましては、マイナ保険証の一本化への不安についてです。先般新聞でもマイナ保険証に関するアンケートが掲載されておりましたが、マイナ保険証への一本化について支持をしている人は2割と少なく、導入中止または選択制を支持している人は8割という数字が報道されておりました。マイナ保険証の一本化については、多くの方がメリットが感じられない、使いこなせるか不安、現状の保険証が使いやすいといった理由から反対意見が多いとされています。現在県内のマイナンバーカードの保有率は7割以上あると言われていて、マイナ保険証へ移行する環境は整っている状況でありますが、それでもマイナ保険証への移行に関しては否定的な意見、考えが多数存在しているのは、 DX を推進する国、行政側にメリットがあっても住民側には利便性向上につながるメリットがないといったことではないでしょうか。本来国や行政の DX の推進については、自治体の業務をデジタル化して効率化を図り、より良い行政サービスを住民に提供し、住民の利便性の向上につなげていくことが求められていますが、今回のマイナ保険証の移行に関しては、住民の利便性の低下になるといった考えが多く、マイナ保険証への一本化は時期尚早ではないかと私自身感じております。しかし、 移行期間、移行開始時期までは、すでに3ヶ月を切っております。市では12月からのマイナ保険証への移行に関し、現在どういった周知を行い、準備等をしているのでしょうか。また、マイナ保険証移行に関して、不安を抱える住民や、丁寧に説明などを求める声に対し、市ではどのように考え対応しているのでしょうか。そこで1点目の質問は、マイナ保険証が2024年12月から、健康保険証が2024年12月からマイナ保険証へ移行するにあたり、現在の市の取り組み状況と、マイナ保険証移行への市の見解についてお伺いいたします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長、
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず、高校への通学についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、放課後児童健全育成事業についてのご質問、仲良し会の現状と問題点についてお答えいたします。放課後児童健全育成事業、当市では通称、仲良し会と呼んでおりますが、保護者の就労等により、放課後、適切な保護・育成を受けられない児童に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としており、市内11小学校20クラスで実施しております。令和6年7月1日時点では、定員683名に対し、登録児童数は783名となっており、定員を超過している第1田部小学校、第2田部小学校、第3田部小学校、苫部小学校、大平小学校の5つの小学校では、原則通年利用を3年生までの低学年とし、夏休みなど長期休業等は6年生まで利用可能としております。活動スペースにつきましては、移動時の安全面から学校施設内での確保、学校施設内で確保したいと考えており、これまでも特別活動室や図書室など時間を区切って利用させていただいているところですが、利用可能な教室のある第2田部小学校と第3田部小学校につきましては、来年度のクラス増設に向けた協議を現在、関係機関と進めているところです。今後におきましても、安全に安心して過ごせる仲良し会の環境整備に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に TX についてのご質問につきましては、デジタル行政推進官からの答弁とさせていただきます。
政策推進部長。
高等学校への通学についてのご質問の、高等学校通学費補助事業の利用状況と新たな問題点についてお答えいたします。今年度より行っております、むつ市高校生通学費助成金の7月末現在の申請状況につきましては、路線バスの通学定期券購入者からの申請が88名、鉄道の通学定期券購入者からの申請が7名となっておりまして、スクールバス運行事業者に対するむつ市高等学校通学支援事業補助金につきましては、スクールバスを運行する2事業者から申請がありまして、利用者の数は北通り地区が55名、西通り地区が20名ということになっております。また、スクールバスの減便により、バスを利用せず、補助金が受けられない方への対応ということでございますけれども、部活動を行っている生徒さんが、路線バスやスクールバスを利用できない という問題に関しましては、通学費支援を実施する本事業とは、異なる課題であるというふうに認識しております。で、この課題につきましては、西通り地区に限らず、下校時間が遅くなることで、路線バスやスクールバスでの帰宅が困難となるケースを含め、今後さまざまな観点から研究が必要であるというように考えてございます。以上です。
デジタル行政推進官。
杉浦議員の DX、紙の保険証が廃止されることへの不安、またそれに対しての周知についてお答えいたしたいと思います。まずマイナ保険証への移行にあたり、市の取り組みといたしましては、広報無知や市公式 LINE 等の SNS、YouTube62 チャンネルなどを活用し、マイナ保険証への移行をお願いする周知活動を行っているほか、マイナ保険証の登録方法がわからない方のために、保険証利用登録を行う窓口を市役所本庁舎に設けるなど、対応しております。また、市の国民健康保険では、本年7月に、国保全世帯に対し、年次更新に伴う保険証発送の際に、後期高齢者医療保険の方には、令和6年度分の保険料額決定通知書発送の際に、マイナ保険証に関するリーフレットを導入しており、さらには窓口で新規取得の手続きをされる際にも、同様のリーフレットを配布し、機会を逃さずマイナ保険証に関する周知を図っているところであります。令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は行われなくなりますが、その時点で所持している現行の保険証は、各保険者が定める有効期限まで利用可能であり、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、令和7年7月31日まで従来の保険証での受診が可能となっております。また、保険証の有効期限までにマイナ保険証に移行されなかった方へは、各保険者で保険証に代わる資格確認書を原則申請によらず対象者すべてに交付することとなっており、切れ目のない医療保険制度の適用が図られるよう準備を進めているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。順次再質問させていただきます。まずは高校への通学についてであります。再質問をする前に、まず議長の方にちょっとお願いがあります。これから通学費補助金事業の地域別の利用率の方を示して、比較するデータを市側へ提示した上で、ちょっと再質問をいろいろとしていきたいと考えております。数字が出てきますので、再質問多少長くなるかと思いますけれども、質問に関連するものとなりますので、議長にはご理解いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
よろしくお願いいたします。以前ですね、通学支援について、一般質問を行った際に、地域別で通学している生徒数のデータを、大湊高校さん、睦高さん、田名部高校さんからいただきましたが、今回もまたご相談したところ、ご理解いただいた中で、親切、丁寧にご返答いただきました。本当にありがとうございます。ご協力いただきまして、ありがとうございました。また、今回ですね、スクールバスでの利用状況の部分での、質問になりますんで、大畑地区や関根地区在住の生徒も、大湊高校、睦高にスクールバスで通学しております。なので、そちらの事情に精通している僕の大好きな大畑町のスーパースターであります、市議会議員の中高幸大先生からも、今回、いろいろとご協力いただきました。野中議員も通学費支援事業について一般質問等で発言しておりまして、今回同じ問題を扱った仲間としてご協力いただきましたことに、この場をお借りして感謝申し上げます。 まあ、野中さんの話はこのぐらいにしといてですね、いよいよちょっと本題に入りますけども、先ほどの答弁でもありました、スクールバス利用は、運行する事業者と利用者との1年契約になることから、4月の申請で事業者側から市の方へ利用者数が上がってくると聞いておりました。先ほどの答弁で、川内脇の沢地区の申請者は20名だと、答弁されておりました。実際、この川内脇の沢の在住の生徒の数なんですけれども、通っている数の生徒なんですが、田名部高校は11名通っております、睦高は7名、大湊高校は36名在籍しており、合計54名。西通地区から各高校へ通っています。実際にこのスクールバスを使った通学費補助金事業の利用率は西通地区で 37%、4割切っております。で、ちなみに大畑関根地区在住の生徒さんでデータを出してみますと、先ほどの答弁で申請者は55名おりまして、この地区からは田名部高校への通学、こちらは路線バスになるので、大湊高校、睦高の通学がスクールバス通学になります。この2校でデータを出しますと、大湊高校は大畑関根からは38名、睦高は27名の計65名で、事業の利用率は 84% となります。このデータから分かるとおり、西通地区在住の生徒は、スクールバスの運行縮小により、多くの生徒がスクールバスを利用せず、親が運転する自家用車で通っている現状が分かります。また、ご相談いただいている多くの親から、去年は帰りの便が2便体制だったので、スクールバスを使っていたが、今年は帰りの便が1便に縮小したことにより、部活ができないので利用していないといった声を多く聞いており、元からスクールバスを利用していないといった現状ではありません。実際に川内地区の親から聞いてみると、今年からスクールバスの運行縮小により、利用しない家庭は多くあるのが現状です。データからでもわかります。また、何人かの生徒でグループを組み、交代で親が送り迎えをしているといった現状もあり、これでは念願の通学費補助金事業を開始しても、国の法改正や根本的な問題により、西通地区の生徒の親には、これまで以上に負担がかかっている現状です。まず、この状況について、市ではどのように考えているか、見解をお聞かせ願いたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。いろいろと詳細なデータ、ありがとうございます。今年度のこの高等学校通学費補助金事業というものにつきましては、今、議員がおっしゃったその自力でといいますか、自転車、徒歩、自家用車など、ご自身やご家族の協力によって、通学可能な方というのは対象にしておりませんで、このやむを得ず公共交通やスクールバスの利用を選択されている方に限定した支援ということになっておりますので、今お伺いした事情というところまでは汲み取った制度にはなっておりません。
杉浦博樹議員。
やはりですね、この今の現状を見ますとですね、住む地域で市の事業を利用できないのは、公平性、平等性の観点から私、非常に問題があると考えております。この状況を改善するには、通学費補助金事業の中身の部分ですね、こちらの方改正していくか、また通学方法を行政側でどうするか考えていかなければいけないのかなと、私自身考えております。市長もですね、このことには非常に関心があるのではと思います。実際に8月の15日ですね、脇の沢の八幡宮の例大祭に来賓出席 されていたときに、地元の高校生に高校通学の現状を聞かれておりましたよね。市長はこの問題をどのように捉え、これから解決していくべきと考えますか。市長、ぜひともご本人の口からご答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
市長。
はい、まあ、杉浦議員おっしゃる通りですね、まあ、8月15、沖野沢八幡宮例大祭におきまして、まあ、高校生の巫女さんがですね、いらっしゃいましたけれども、まあ、地域の祭りに参加する理由の、まあ、一つの大きな目的といたしましては、地域の皆様から地域の課題を聞くということをしておりますので、まあ、このスクールバスの問題につきましても、非常に気になっているところでありますし、思いは一緒でございますけれども、まずは市としてもですね、今杉浦議員からアンケート調査の結果を伺いましたけれども、調査をしておりまして、まあ、下校時間が遅くなる生徒に合わせたスクールバスの運行がですね、まあ、行政でできないかなというふうに考えたこともありますけれども、まあ、これ今今年からは川内の湯の川まで、自治体で、まあ、行政で運行させていただいておりますけれども、運行にかかる運転手の確保が非常に難しいという現状はですね、交通事業者と変わりなく私たちでも難しいということになっております。また路線バスの増便につきましてもですね、なんとかできないかなというふうに今考えているところでございまして、確かにスクールバスはですね、帰りの1便減って、部活動が終わるような時間帯には走っていないんですが、JR 東北のですね、バス東北の時刻表も確認させていただいて、何ができないかなというふうに考えてますけれども、まあ、小湊高校を例に出しますと、18時19分に高校入り口を出まして、19時22分に脇野沢庁舎に着くバスが現状として走っておりますので、まあ、公共交通を乗れば、ちょっと時間制限はありますけれども、16時までは部活動ができる状況に現状としてはあります。で、スクールバスだけではなくて、私たちの高校生通学費助成っていうのは、公共交通、いわゆる現在路線バスとして走っている JR バスさんに乗っても半額助成ってなっておりますので、どちらに理由するかは保護者の皆さんの判断だと思いますし、まあ、そういった公共交通も含めてですね、先ほど富岡議員の質問にも答えしましたけれども、公共交通にも乗ってほしいという思いもありますので、まあ、部活動をやる生徒がですね、そちらを選んでいただいて、脇野沢を含めてですね、川内方面西通りの地区に帰っていただく方法がないかなとかですね、いろいろさまざまな検討が必要だというふうに考えておりますので、まあ、西通りだけですね、現状としてこうスクールバスに乗っている方が確かに減っているのは、多分1便、2便が1便になったということが背景にあるんだろうなというふうに思いますけれども、JR バスさんでですね、時間帯を変えてもらえないかとかですね、まあ、そういったことも含めて地域一体となってですね、子どもたちの、まあ、地域の皆さんの課題をどう解決していくか議論していくことが必要であると認識しております。
杉浦博樹議員。
市長どうもありがとうございました。今の答弁で大港高校の、路線バスの最終便の、時間帯のお話されてました。私、大港高校の卒業生であります。当時はスクールバスの方が出ておりました。6時半、2便の最終便がスクールバスで6時半で出てたんですけども、やはりこの6時半っていう時間帯においても、なかなか部活動をするにあたっては、途中でやっぱり当時切り上げてました。私、こんな体型してますけど、バスケ部であったので、当時はスラッとしてまして、体型もバリッとしてたんですけども、まあ、バスケ部で。当時、まあ、そんな強豪校ではなかったんですけども、練習真面目に取り組んでまして、だいたい7時くらいまでいつも練習してました。そうすると、どうしても途中で帰るというふうな形になってしまっておりました、現状は。なので、去年もそうなんですけども、実はこの川内地区、大畑地区の方にこう出てるスクールバスもそうなんですが、だいたい2便は7時の時間帯っていうのが、こうスクールバスの2便の運行時間だったと思います。川内の生徒さんじゃない親の方からも時間帯の方は聞いてました。なのでやはりその7時までっていうふうなことで初めてこう部活動がやっていけるっていうふうなことを考えると、やはり今現状のこの路線バスの時間帯っていうのは、まあ、大港高校から通う 通ってる生徒さんだったら6時20分ごろでいいのかもしれないですけど、例えば睦子田辺高校ってなるともっと早い時間帯になる。そうなると田辺高校睦子に通ってる生徒はどうしても部活動の方を路線バス利用するにあたってやっぱりできない可能性があるので、まずですねこの問題は私非常にこの緊急性の高い問題だと考えております。親の負担を考えた場合早急に対応策を考えていかなければやはり来年再来年もこういった問題の方が続いていくと思っておりますので、私からのやはり提案はですね、路線バスの便数ですね、できるだけこのもう少し遅い時間帯の方を設定していただいて、その高校の通学でも利用可能な形でこう設定するというふうなことを行政の方でまずお願いしていただきたい。で、あとはですね、やはり授業の制度の見直しですよね。通学補助を受けることができるためにやはり利用条件の拡大を検討していくべきなのかなと。で、まあ、そうなるとじゃあその拡大は何に値するのかっていうと、公共交通の路線バスとかもなかなか使えない、それでスクールバスも利用できないから車で送って行っている親御さんに対しての通学費補助というのを、まあ、利用条件の拡大としてこう設けていくような形をぜひしていただければなと。で、まあ、それを検討していただきたいなと思っております。そして壇上でも話しましたけども、実は市長の方がその例大祭の来賓出席されてた時に聞かれてたその高校生の巫女さんですね、実はその母親の方からご相談の方もいただいているんですが、脇野沢地区の方が、まあ、今回ルートの短縮になりました、川内の柿崎地区からの、発着ということで、ここの部分もなんとか元のこの脇野沢地区発着の部分になんとかこう変更できないかなと、また戻してほしいというふうなことをその巫女さん の母親の方からもご相談いただいておりましたので、まあ、そこの部分も市ではですね、こう一緒にこう検討していただいて、なんとか来年の4月には通学手段の確保をなんとかこう行政側で対応していただいて、生徒の可能性を奪う可能性がこのある現状をですね、1年で終わるような形でこう解決に導いていただきたいと考えますが、最後に市長の見解の方をお聞きしたいと思います。
市長。はい、まあ、この問題につきましてはですね、検討を継続して続けている問題でございまして、脇野沢地区から発着につきましてはバス事業者と父母会の話し合いにおきまして、スクールバスが一便となった場合には、学校が終わる時間に合わせるか、部活動が終わる時間に合わせるかということを検討した中で決定したと伺っておりますけれども、現状としてですね、川内から、柿崎地区からの発着になってますので、金銭面で解決できるんであれば、市の支援で解決できるものと認識しておりますけれども、現状としてはそういうことではないと事業者から伺っておりますので、どういう形でですね、解決できるのかっていうのは、今後ももちろん検討させていただきたいと思いますし、もう いろんな側面がございまして、私自身も高校生の時代は汽車を2個乗り継いで田辺高校に通っておりましたけれども、もちろん部活最後できる時もあればできない時もあると、杉浦議員と同じ思いをしてきましたの で今公共交通の担当しているのは脇野沢地区の担当職員でございまして、高校時代にやはり野球部、特に大湊高校強豪校でありましたので、スクールバスとかですね、路線バスに乗れる時間帯に終わらないと、その当時から保護者の皆さんが乗り合いとかですね、保護者の皆さんがなんとか脇野沢までから迎えに来て帰るといったようなことをしていたと思います。今も私自身も3人の子どもを育てる親としては、子どもたちが活躍できるように、市民の皆さんの子どもも含めてですね、 できるやりたいスポーツ、やりたい部活、やりたい音楽、やりたい文化活動をさせていただけるように、保護者の皆さんもやはり協力いただきながらやっていくことだと思いますので、もちろん保護者だけに負担を押し付けるということはなく、今後もですね、バス事業者も含め、そして行政も含め、できることを考え続けてまいりたいと思いますので、今後もさまざまな提案やアンケートを取っていただいてですね、行政と、市とですね、しっかりと意見を合わせながら取り組んでいくことが重要だと認識しておりますので、これ今後ともご理解いただければと存じます。
杉浦博樹議員。
ですね、なんとか来年の4月にはですね、この問題を解決に導くような形で結果の方を出していただきたいと思っております。市長、期待しております。なんとかよろしくお願いいたします。それでは、2項目目の放課後児童健全育成事業について再質問したいと思います。まずですね、現在6つ市以外の小学校の部分について児童の定員、提供スペース、また対象学年、要は仲良し会に入れる子、対象学年の方はどのような現状なのか、そちらの方まず再質問したいと思います。
子ども未来部長。
お答えいたします。現在6つ市内における仲良し会の対象ですけれども、第一田名部小学校、第二田名部小学校、第三田名部小学校、戸間部小学校、大平小学校につきましては、通年利用を小学校1年生から3年生とし、長期休業については6年生まで利用可能としております。それ以外の小学校につきましては、通年利用も小学校6年生まで対応可能としております。
杉浦博樹議員。
部長、すみません、私の質問の仕方が悪かったですね。そういうふうな形での答弁をちょっと私、求めていなかったものですから、ですね、要は要は6つ市内の、第1、第2、第3、苫間部、大平、ここは要は定員の方がオーバーしているというふうなことですよね。で、ここ以外の小学校の部分に関しては、児童の定員、でまたこの提供スペースを、あとは対象のこの学年、これがどのような状況なのかっていうのをお聞きしておりました。もう一度すみません、よければ答弁よろしくお願いします。要は川内とか大畑とかそういったところは児童の定員オーバーしているのか、で提供スペースの方は間に合っているのか、その部分を聞きたいということです。大丈夫でしょうか。
子ども未来部長。
お答えいたします。定員オーバーをしている小学校以外、川内とか大畑、関根地区に関しては、定員数は、超過しておりませんし、活動スペースも定員に合わせたスペースを確保できております。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。現在市内の小学校の部分ですね、定員の方が大きく超えているということから、対象学年の方は小学3年生までというふうになっておりますけれども、私にも息子がいますので、こう親の気持ちが分かる部分があるのですけれども、家にこう小学生が1人でいることへ、やっぱり私自身もこう不安感じたりっていうのがありました。今、2番目の息子が小学校5年生になるんですけれども、やはり4年生、5年生くらいまでは、なんとかこう仲良し会で見てほしいといったこう考えがどうしてもあるんですけれども、これはですね、スペースのこう確保の方ができれば、実際にこの仲良し会で、こう見てもらう対象の学年の方ですね、の方はこうスペースが確保できれば、4年生、5年生というふうな形でこうなっていくのかどうか、その辺の方をお聞きしたいと思います。
子ども未来部長。
お答えいたします。現在通年利用を3年生までとしている仲良し会につきましては、対象学年の引き上げについて、対応可能な小学校から今後順次対応を検討していきたいと考えております。
杉浦博樹議員。
ということはスペースの確保ができれば、ね、対象 の, あの学年の方が引き上がっていくというふうな形でよろしいんですね。分かりました。ということはですね、今後あの定員を超える生徒を安全にこう見ていくためにはスペースの確保というのが何より重要でありますけれども、人口減少社会に突入しているこう現状において全国でもむつ市でも利用者の方はあの増えている現状です。今後の見通しの方はあのどのような形で考えておりますか。答弁の方をお願いいたします。
子ども未来部長。
お答えいたします。今後はですね、子どもの数が減っていくということがあの分かっておりますので、児童数の推移などを見ながら、活用できる教室等については引き続き検討しつつ、子どもたちが安全に、保育できるような環境を整えていきたいと考えております。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ですね、答弁の方でもありました、第2、第3田名部小学校については、スペースのこう増設に向け、今、協議の方をこうしているというふうなことでお話しされておりましたけども、一番いいのは、まずは定員がオーバーしている全小学校がすべてこうスペースの確保ができれば、一番解決に向け、解決に向かっていくと思うんですけども、なかなかあの小学校のこう建物の構造とかそういった部分からなかなか全部が解決に向かわない現状もあります。なので最後にですね、この問題について私も提案させていただきたいと思っております。このまま、利用者がこう増えていく、あとは現状維持みたいな形で推移するようであるならば、やっぱりこの小学校の改築か増築するなどの対応が必要となると考えられますけれども、やっぱりこの費用や時間がもうかかって現実的ではない部分もあると思います。で、そこで児童が安全にこう移動するために小学校の空き教室をこう利用しているという現状であれば、スペースを確保するためにプレハブ等で対応して、冷暖房設備等を設置して運営するようであれば、費用、時間帯もこう抑えられるのではないかと考えますし、何よりスペースの確保がすぐできる、であとは必要ない場合はすぐ撤去できるというふうなこともできるんですけども、この辺についての見解の方をちょっとお聞きしたいと思います。
子ども未来部長。
お答えいたします。プレハブのリースにつきましては、参考見積もりを聴取いたしまして、検討しましたが、今後の児童数の推移やリース費用などを総合的に判断し、現時点では学校施設内の活用を優先して検討を進めたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
はっきりダメだと言っていただいてありがとうございます。現状分かりました。ありがとうございます。ヒアリングでもどうしても私このなんていうんですかね、こう小学校中学校のこの教育現場の部分においては政策的にどうしても弱い部分はあったので、ヒアリングの段階でも私がこう政策提言させていただいたときに、ダメなものはダメだとはっきり言ってくれというふうなことで担当者の方にも言ってました。そういった部分でも現状が分かりましたので、今回ちょっと私の提案は、なかなか採用は厳しいというふうなことでの見解いただきました。じゃあ次にそれに代わるこう提案があるかといえば、今現状ちょっとないので、それかといってですね、今現状ではこのスペースの確保というのがやはり重要となっております。現場の方からもこういった形で今問題点としてあるんですよというふうに私のところにも声の方が上がってまいりましたので、なんとか児童のことを考えると早急に対応していく必要があると思いますので、なんとか児童の健全な成長場所の確保をしていただきますようよろしくお願い申し上げまして、次の質問に移ります。 DX についてです。今年の12月からマイナ保険証へ移行するというふうなことですけども、今回の移行に関して、制度の理解は一定程度、年齢層によってはあるものとは思われますけども、やはり住民の多く、特に高齢者は、マイナ保険証とこの従来の保険証利用の選択制を多く望んでいると思いますし、実際、市に選択制の導入に向け、働きかけをしていただけないかといった、ある団体からの相談も受けました。で、このことについてですね、市ではどのような対応をしていきたい、そういった相談を受けた場合ですね、どのように対応していきたいと考えますか、ご答弁の方、よろしくお願いします。
デジタル行政推進官、
はい、お答えいたします。選択制ということですけれども、まず12月2日からはこれまでの保険証が使えなくなるということで、それ以降はその、来年の7月までは現行の保険証をそのまま持っていますので、まずは使えます。で、ただ、それ以降ですね、保険証を使うためにはマイナンバーカードを使わざるを得なくなります。ただどうしてもマイナンバーカードを使いたくないという方が一定程度おられるかと思いますので、10月からですけども、マイナンバーカードとの紐付けを解除するという仕組みがおそらく始まります。そうしますと、その解除した方にはその来年の7月31日以降は資格確認書というのが交付されますので、それを使って保険証の代わりに受診していただくということになります。以上です。
杉浦博樹議員。
いや、それではですね、マイナンバーカードを持っていてマイナ保険証にこう移行をしたくない、要は従来の保険証を使いたい、だけども来年以降はその今まで提供されてた、紙のやつですよね、では要は発行されない人たちへの対応というのはどのようになるのか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。
デジタル行政推進官。
12月2日以降、まず紙の保険証は交付されなくなります。新規で例えば、これまで社会保険だった方が国保に12月2日以降に入ってきたとしても、もうその時点で紙の保険証は発行されませんので、マイナンバーカードを使った、マイナ保険証での医療機関での受診が求められると。ただどうしても先ほど申しました通り、そのマイナ保険証は使いたくない、またはもともと持っていなかった、でマイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードがその保険証の紐付けしていたとしても使いたくない人は一旦解除してもらうと。そうすると必ずその資格確認書っていうのが、カード型の、これは保険証とほぼ同じ、現行の保険証と同じ形になると聞いてますので、それの代わりに資格確認書というのが発行されますので、それを使って受診していただくということになります。以上です。
杉浦博樹議員。
ありがとうございました。分かりやすい説明ありがとうございます。ただですね、やはり選択制ですね、要はマイナ保険証を使う、で、従来の保険証も使えるといった、その自分で選べる選択制をぜひ導入してほしいといった、声が非常に多いんですけども、今後ですね、市が独自でこの選択制への対応をするといったことは、国の政策なので多分難しいかなとは思うんですけども、それでも対応することは可能なものかどうか、またですね、国に選択制の導入に向け市側から強く働きかけるといった対応と、する考えはあるのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
デジタル行政推進官。
まず国民健康保険は、国民健康保険法という法律にのっとって実施しておりますので、その中でのその保険証のあり方といいますか、それは決められております。ですので、まず独自での 保険証の発行というのはほぼ無理と考えております。また要望することができるのかという声はですね、その、国連を通してですね、国連中央会等に挙げることはできると思いますけれども、それが国へ伝わるかどうかはそこは不明と思っております。以上です。
杉浦博樹議員。
ではですね、国がこの DX についてこう非常に急速に進めているという現状がありますけれども、今回のこのマイナ保険証のこう移行について、住民の理解が進んでいると行政の方では感じておりますか。また行政側で住民がこの住民側が理解できる時間の確保や対応と今現状十分できているとお考えでしょうか。そちらの方お聞きしたいと思います。
市長。
はい、先ほどデジタル行政推進官からも答弁をさせていただいておりますけれども、個々を運営している市の観点から、国民健康保険に加入しております全世帯に対しまして、年次更新に伴う保険証発送の際に、マイナ保険証に関するリーフレットを同封させていただいてますので、まずはその点で確認してほしいというふうに思いますけれども、マイナ保険証になってメリットは行政しかないというようなことでございますけれども、メリットいくつか実はございまして、しっかりですね、これは広報してほし、知っていきたいと思いますし、報道がどうしてもこうネガティブキャンペーンをするので、どうもマイナ保険証って危ないなと認識を持っているかもしれませんけれども、いくつかご紹介をさせていただきますと、これメリットかどうかはご自身の判断ですので、それぞれ捉えていただきたいんですけれども、まずはマイナ保険証によりまして、これまでの医療機関の受診に関する情報、お薬の情報、検診結果等の情報が見れるようになりますので、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができる、これよく言われていることです。それは置いといて、個々の皆さん、何か病気にかかって病院に行くわけですので、これまでですね、申請により発行しておりました、入院すると大体これに対象になると思いますけれども、限度額認定証になりますけれども、これ、高額療養費の限度額を超える支払いがマイナ保険証になることによって不要になります。こういったメリットが実はありまして、またですね、たった20円でございますけれども、医療費が節約できます。あともう1点はですね、引っ越しなどでですね、国保から後期高齢者に変わった場合、改めて自治体に申請が必要になりますけれども、こういったものも不要になりますので、実はこう、今、廃止になりますけれども、被保険者のですね、メリットって実はいくつかこう今紹介しただけでもありまして、メリットがないないとおっしゃっているのが、今の報道の流れでですね、市民の皆さんにそう伝わっているのかもしれませんけれども、さっき言った高額療養費っていうのは、自分が入院されていればもちろん自分で申請いけないですし、ご家族の方の負担が減ります。でまた引っ越した際もですね、わざわざ市役所に来てですね、個々の申請をさせていただいて、約1ヶ月弱ですかね、届くまで病院にかかれない、もちろん代わりの資格証みたいなのを出しますけれども、そういったことも不要になりますので、メリットはあると思いますので、そういったことを周知していきたいと思いますし、今後もですね、先ほど保険証の更新に伴う発送でですね、リーフレットを入れさせていただいたと申し上げておりますけれども、12月2日までまだ時間がありますので、今後も広報に進めてまいりたいと考えております。
杉浦博樹議員。
市長どうもありがとうございます。先ほど、部長の方からの答弁で、窓口の方ですね、移行するにあたってのこの窓口の業務の部分について、本庁舎の方に設けているというふうなことで答弁の方ありましたけれども、各分庁舎の方とかにはこの窓口を設けているといったことはないのでしょうか。最後そこ1点お聞きしたいと思います。
デジタル行政推進官。
はい、現在ですね、窓口のエスプールの方に手続きをお願いしておりまして、保険証のその、保険証とマイナンバーカードの紐付けっていうところをですね、お願いしているところです。各分庁舎では窓口の職員に聞いていただいて対応していただくということになります。以上です。
杉浦博樹議員。
じゃあ各分庁舎ではできないっていうふうなことの解釈でいいんですか。できるんですか。
デジタル行政推進官、
本来はですね、各自で手続き取れるようにぴったりサービスというマイナンバーカードのマイナポータルの方から手続き、その保険証の紐付けできることになりますので、その手続きの仕方を、こう教えるっていうか、そういうことになります。以上です。
杉浦博樹議員。
多分ですね、うちのおふくろはそれできないと思います。昨日でしたか、一般質問されてた方で、スマートフォンの教室の方ですよね、今市役所の方でやってますよね。うちの母の方も、実は脇の沢で教室やった時に積極的に出たんですけども、やっぱりいまいちわからないので、もう一回出たいなっていうふうな形で本人も喋ってました。多分そういった方々が今部長が説明したやり方を教えてもらったとしても、なかなかやれるかどうかっていうのはちょっと難しいのかなと正直思います。選択制の部分の対応というふうなのが、基本ちょっと無理だというふうなことであればですね、なんとかこの高齢者の方々がこう安心してできるような環境をもうちょっと市の方でも考えていただいて、でこう窓口の増やした中でこう対応していくといったことをやらなければ、やはりこのネガティブなところばっかりこう浮かび上がって、でそれが推進につながっていかないと思いますので、今後ぜひともそういった部分検討していただいてですね、本来であれば選択制の方ですね、ぜひ導入してほしいんですけども、無理なのであればやはりそういった高齢者への対応の方ですね、充実させていただきたいと思いますので、その辺お願い申し上げまして、私の一般質問終わります。